雲をつかむようなトーク、今回はもう第3回目になりますけれども、雲をつかむような冒険に客演で出ていただきます本居さとしと、まあ今回で引退という感じでやってる鈴木のりふみです。
どうも鈴木です。
ということでこの3人で、はい、今日うん、稽古初日なんですけど、
そうですね、はい、
まだあのメンバーが
誰も来てない、
誰も揃ってないので、その前にちょっとトークでね、体力、うん、全体力を使って
使ってしまう
ということで、久しぶりですね。これはもう1年半ぐらいぶり、
メトロポリス以
外、メトロポリスから数えるな、
喋れ実はいないんじゃないかみたいなのをちょっと今
何秒間
実はスカイプなんじゃないか
おかしいだろ。
よろしくお願いします。
じゃあ早速ベローチェの彼女、
ちょっと待ってください。
えベローチェの彼女
は本当にやめてください。
まだ出来たてほやほやの、
本当にそれダメです。
あ本当、
本当にまだ、だってベローチェの人たちも言ってないし、結構内緒です。
じゃあここ情報最先端だ。
情報最先端
じゃあなんかベロピーかなんかにしておきますね。
何
今のところの、
あベロピー、
ベロのカノピーにしてください。
わかりました、
はい、選手事情の本居さとしです。
はい、
よろしくお願いします。
そうですね、
1年半
1年半経ってますか。
何やってたのその間、実家帰ったりしてた。
実家は1回だけ帰りましたね。
あ1年半で1回しか帰ってないの。
はい、全然帰ってないです。
どこ実家。
北海道。
それじゃ、あの、牧師会
で。ああ、ごめん。気になっちゃったんだね。申し訳ない。雲をつかむような話ということでね。トコさんお願いします。
はい。いいですか、僕の実家の話は。
あ、も
ういいですか。
1年半何してたの
ですね、
うん、
1回ぐらい実家に帰りまして、
はいはいはいはい、
あとは、まあ、自分の劇団のお芝居やったり、はいはいね、他に客演したりしてました。
結局ね、武藤里くんの芝居を僕は
見てないの、
見たことがないんです。
俺見たよ、ロボと暮らせば、
ご覧いただきました。
完全にメトロポリスのロボットが、
うんうん、
なんか人間っぽい生活をする、
うん、
みたいなののパクリでした。やっぱりパグリでしたね。
さっきと話違うじゃないですか。
え何が。
いやいや、こっちが、まあ、ロボットのお父さんと娘の話だったんですけど、娘は人間で、ロボットのお父さんがその子を育てるって話だったんですけど、僕はまあまあまあ、よいしょのつもりで、鈴木さんのロボットをちょっと参考にさせて、まあ、僕がロボット役じゃないんですけどね、もう一人の役者に参考にさせていただきましたと。
リップサービスでね、
はい、
うん、で実際行ったら完全コピーでした、
うん、
鈴木
さん、なんか鈴木さんなんかこう泣いたっていう
あのね、本当いい話で泣いちゃった
なんか鈴木さんの笑って泣ける芝居大好きだから。
大好きですよ、大好物ですよ。
もうまあもうその
見る前に、ね、文句言ってるのこう、はい、笑って泣ける芝居なんてこの世には存在しないと。
ああ
、笑いもしないし泣けもしない芝居ばっかりだっつって、
はい、
見に行ったら必ず笑って泣いて帰ってくる
本当にいいお客さん、
いいお客さん
まんまとやられた、
やられた、
うん、昔はそんな人じゃなかったんですけどね、なんかこう感情があんまりこうなんて表に出さない人だったんですけど、
もともとね、ちっちゃい頃、
昔というのはいつ頃、
鈴木さん
の
学生時代
とか。ああでも本当、うん、だんだん涙もろくなったりとか言うじゃないですか。
そうそうそうそう。
僕も最近本当そうで。
何泣いた、最近何泣いた。
いやいや、もう映画とか見てもすぐ泣いちゃうんですよ。
あ、踊らされてる。
踊らされてないですけど。
いや、映画は踊らされてるでしょ。
いやでも本当20代前半とか10代の頃はもう泣いたことある映画なんか、あれですね、エデンの東ぐらいでしたね。
最近何泣いたんですか。
最近は、ジュノで泣きましたね。アカデミー脚本賞とか
取
った16、7ぐらいの女の子が、
うん、
妊娠しちゃって、
うん、
でもその子を産むつも、あ、育てるつもりないからなんか、里親を探して、
うん、
その子を産んで、
うん、
預けようっていうような話で、
どこ映画ですか。
アメリカ
です。アメリカ映画、
アメリカの、
は
い、エレン・ペイジっていう女の子が主演でインセプションとか出てますね。その子
やっぱ泣ける映画好きっすか。そうでもない。
そうでもないんですけど。
なんか別に泣くつもりじゃなくこう見せたらやっぱポロポロ来ちゃう。
来ちゃうんですよね最近。なんでですかね。
今回ね、こう雲をつかむような冒険ってまだ台本もお渡ししないし、こう稽古も始まってないんですけど、
はい、
こうアップビートガイって書いてあるんですね。
そうですね。
この本居君の。
さっき初めて見ました。
あ、初めて見た。 はい、チラシは
僕見てなかった
んですよ。あ、そうかそうか。この船の飛行艇の甲板の上に元織君の写真が、
ね、ターザンみたいな感じの
あるんですけど、うん、
ありますね。
これ頬をね上げてるんですよ。
あ、うん、なるほどね。
なんですけど、この俺にアップビートガイっていう説明書きがね、うん、
はい、
こうあって、これなんすかって言ってたんですけど、一応これを書いた時には陽気な男っていう意味で書いて、
はいはいはい、
こんなイメージでキャラクター作ったんですけど、
はい、
俺やっぱね、書いてみるとやっぱちょっとこういう方向じゃなくなってきちゃって、アップビートガイじゃなくなって。
じゃあこれ訂正必要ですよね。
これね、
一枚一枚なんか、
一枚一枚ちょっと赤で、
あ、赤で、
アップビートガイではないと。
シール貼ってさ、
そうですよ。
たまにありますよね、
ある
チラシでシールが貼ってある。
代役、あの人変わったり
とか、ね、うん、なんか謎なコピーの途中とかでも、うん、なんかあのある貼ってあったりとかして、一体これ何を消したかったんだって思って、僕は結構丁寧に、
めくっちゃうね、めく
っ丁寧に剥がしちゃうタイプですね。
わかるわかる。
あれ大変
ね、このチラシ見た人が、僕のアップビート買いぶりを見に来たはずなのに、
うん、結構ダウンビートこれダウンビートだなって
なんかことにはならない。
これでも大丈夫です、大丈夫です、はい、そんなにあの
だってアップビート買いなんてみんな意味知らないでしょ。
これも僕も分かんなかった。
そうですよね。だから大丈夫だと思うんですけど、これ見て、あの映画見るときとかでもそうですけど、はい、まあ、どんな話なのかなとか思いながら見たりするじゃないですか、
はい、
まあ、あと なんだろう DVD 借りるときとかでも、うん、ジャケット見て、あ、この話ちょっと面白そうだなとか、うん、こんな話なのかなって想像しながら借りるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、これ見てこのチラシを今目の前で見てもらってるんですけど
、はい、
まあ、どんな話なんかなみたいなとこ、
まあ、結構もう単純に、
うん、
もうタイトルもボーンと来てるし、
うん、
この感じだと、
うん、
もうアドベンチャーですよね。
そうそうそうそうそう。
もうなんかそういういろんな波乱があって、嵐とかが
雨風が強くて、
それをみんなで切り抜けていく
ってい
う、最後に虹が出るみたいな。
よし、それは全部否定します。ところがね、
最後に虹が出るって。
うん、あ、いいね。
これいいなって今思っちゃいますよね。
ちょっと。ちょっといいね。
出しちゃいました。
出た。これあの、放送禁止で。本番楽しみにして
もらう。むしろ虹が出るっていう後のその鈴木さんのところが全部丸々削らなきゃ。これでも、まあ舞台なんで。
はい。
そうそう、数々の困難というか、そういうものはあるとは思うんですけど、基本的にはワンステーションなんで。
はいはいはい。
この中の生活がやっぱり基本になりますね。
そうですね。もうすごい生活空間の。
そうなんです。この生活空間で、まあ、いかにいろんなことがこう起こってくるかっていうことですね。
うんう
ん、なんで、これね、どこにも書いてないんですけど、
はい、
今回こういうポッドキャストでしかね、
はい、
今まで言ってないんですけど、彼らはね、空賊の話なんですよ。こう空賊なんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。なんで、元織くんも、今回は空賊、海賊の空版ですね。
海賊ですよね。
あ、そうなんです。
悪者。
そうなんです。基本的に悪い。
基本的には悪い。
うん、
人のものを奪う。なるほど。
善悪人っていう。
悪いよ。
あら。聞いたことあります
ね。善悪人っていう。
そういうこと聞いたことあります。
あの鈴木が初めてね、悪役を演じます。
鈴木さんはね、善悪人っていうコピーすら知らなかったんで、
あ、
今の反応
が。悪いよ
ね。残念です。
全役にです。
そうそう。
それはなかなか僕も初めてですね。悪人は。
まあでもね、全員悪人だとなんていうのか、やっぱり善人がいないと悪人って悪が引き立たないんですよ。
なるほど。
この世界で悪が常識になってしまうと、意外に結構みんな普通だったりする、
ね。そうですね。
じゃあ善の部分を一人が受け負うことになります。
で、
はい。
この中で。ここの中に出てるものは今回、あの、チラシに出てるものは全部出てくるんですよ。
あ、そうなんですか？
うん。あの、物語中にすべて。
余すとこなく。
そうです。余すことなく全部出てきますね。
ほうほうほう。
うん。なんか気になるものありますか？
気になるのはですね、
うん、
多少かずっと気になってたんですけど、
うんうん、
これ空飛んでるんですよね。
あ、そうです。
僕は頬を張ってるって言ってるんですけど、
はいはい、
何のための頬を張ってる
んですか？あ、これは基本、蒸気で動いてるんですけど、
はいはいはい、
このエンジンはね、
プロペラとコンボついてますね。
そうです、はい、蒸気で動いてるんですけど、
はい、
まあ風も受けて飛んでると。
あ、なるほど。
方向とか。
あ、はあ、はあ、
ね、これ昔 あの小学校の時の、あの教科書でね、はい、あの西風号の遭難っていう話があったんですよ、
はいはい、
海外の童話みたいな感じなんですけど、うん、それはヨット乗りの少年が主役で、
はい、
あのヨット空飛ぶ、
そのヨットが、
そうそうそう、それで、ね、結構それをできる子っていうのは少ないみたいな設定だったと思うんですけど、風を捕まえて、でそのヨット乗りはその空を飛ぶその名人だったんだけど、あのもう調子に乗っちゃって、はい、遭難するみたいな、それでちょっと足を怪我するみたいな
それが小学校の教科書、
そうなんです、そう、
童話、
童話、国語の教科書に載ってて、それはそう翻訳は村上春樹、それ大人になってから知ったんですけど、その何の話かなと思って調べたらとか、
そこから
そうですね、その船が飛ぶっていうのはそういうことだし、あのそこからちょっとインスピレーションとか、あとはあのこの間あの柴田さんのお子さんが、はい、今小学校1年生なんですけど、ふっとね、あのクジラ雲ってやったって聞いたら、
はい、
やったとか言ってたんですよ。そのクジラ雲っていうのも小学校1年生の教科書にあって、はい、初めてやる国語の話だったんですよ。語を覚えてて、
えクジラ雲、
クジラ雲、
あでもほら教科書によってやってないところもあるから、
やってない
けど、ね、国語さんの、
うん、地域ではやってたんです。福岡だったんですけどね。だからそれ教科書会社によって違うんだよ ね、うん、
違うからね。
だから、まあ、やってないし時代も全然違うから、30年違うから、
そうです
よ、ね、30年も違わないから、まあ、20何年違うから、あまあやってないだろうなと思ったんだけど、はい、クジラ雲やったって言ったら、やったって言って、
すごいですねそれ
で、あのそれは小学生が、はい、あのジャンプしてたら、クラスのみんなでジャンプしてたら、
はいはい、
クジラの形をした雲に乗ることができて、
はい、
そこを街をこう一周して、
はい、
最後校庭のジャングルジムに降り立つっていう、はい、まあまあ単純な話なんですけど、
はいはいはいはい、
ものすごい焼きついてて、
はいはいはいはい、
あ空っていいな、雲っていいなっていうのが今回この作品にちょっと現れてると
。どことなくなんかクジラっぽいですもんねこの船、
うん、そうなんですね。
今うまいこと言ったつもりでいいかもしれないけど
そういったことないですね。
船って大抵こんな感じ。
あそっかそっかそっか、
うん、なんでまあこの中で一体みんながね、どんなこう生活を、
なるほど、
するのかっていうのをちょっと、
もう彼らはずっと空で生活して、
そうなんです、空で生活というか、まあ、あの地元はちゃんとあるんですけど、
はいはいはい、まあ、帰る場所はある、
帰る場所はあるんだけども、こう旅を続けていると。
なるほど、まあ、男のロマンですね。
そうなので、これは、ね、そうなんです、
正解
正解きました、
正解きました、
男のプライドっていうのがね、今回のテーマにして
るんです。おっとっとっと、いい話のふりをしちゃったんですか今、もしかして。
した、
おっと、
うん、男のね、はい、プライドっていうのも、もうこれ一点だけなんです。あの、実はそんなに雨風っていうか、こう、はい、なんていうのかな、数々の困難はそんなないんです。
ああ、なるほど。
あの、そういうスペクタクルアドベンチャーではないってことですね。
はいはいはい。
なんだけど、まあこの男のプライドはみんなそれぞれ持ってて、もうそれをいかにこう、大事にしていくかっていう、そこが問われる。
深いですね。
そうなんですよ。
深い
ですね。深いかもすっごい浅いかどっちか。空好きですか？
僕ね、
うん、
空好きですね。
本当なんか、堀田君は高所恐怖症でね。
ああ、でも高所恐怖症ではあります。
空を見るの
が。そうそうそうそうそう。
あ、
雲とか、
はい、
あの空をさ見る本ってあるじゃない、雲とかさ、うん、夜空の本とかたまに
写真集
あるじゃない、はい、あれ結構好き。
そうですね、
鈴木さん多分あんま好きじゃないと思う、
俺生の空は好きだけど写真の空は、
写真は見ないですけど、やっぱ時間あれば空眺めて、
うん、あ肉
さん、それ嘘でしょ時間ないから見てないとか言わないでよ。見てないし。
あれ、なんか今日の空が泣いてるな
あ、わかるんだ。表情見て。
は
い、
空。
それはすごいわ。
空泣いてるぞ。
今日泣いてるなって言
って。それ何、大体雨。
雨。
表情じゃねえじゃねえ
か。これが一応僕的にはね、あの、元織君の代表作を奪ってやろうかと思って。大王さんなんすか、あ、雲をつかむ
よ。それも、いや、もちろんそれも覚悟の上です、
ね、はい。覚悟の上で、
はい。ありえます。
ありえますよね。
ありえますね。代表作って難しいですね。
そうなんですよ。
映画とかのチラシあるじゃないですか。それで、あの、有名な俳優さんとかって、
はいはい、
なんかこう、
かけかっこ
で代表作、うん、代表作なんか分かるんですけど。
映画ね、最近出た映画とか、賞を取った映画とかね。
この前、あの、ニコラス・ケイジ、
うん、
で、鍵かっこ、魔女、そうそう、魔法使いの弟子って書いてて、ニコラス・ケイジ別にこれじゃないだろうって思ったんですけど、
最新作かもしれない。
直近の、そうそう、直近のなんか、なのかなと思って、うん、もうそこまでいっぱい出て。
そこまで書く必要ないじゃん、そうそうそうそう、ニコラス・ケイジなんて。
そうなんですよね。
あれ誰が決めるんだろうね。
え、それ、
あ、まあまあ、そういうニコラス・ケイジのマネジメントしている会社が、まあ、決めるんだろうけど、じゃあ、これで、
そうですよね。
魔法使いの弟子とかにまたちょっと響きが面白いね、こう、ニコラス・ケイジとのね。
確かに。じゃあそれがあれなんじゃない、あんま売れてないんじゃない、宣伝したかった
かもしれないですね。
結構ね、その映画自体はヒットしたと思うんだけどね、魔法使いの弟子自体は。
本気で代表作にしてる
の。だから、まあ、代表作というか、直近であることと、売れてることとの掛け算だとかね。こう、古すぎると、売れてても。
逆にそれになんか、昔撮った系図がじゃないですけど、
すがりついてるみたいな。
ローマの休日以外ないのかとかね、思っちゃうじゃない。
なるほど、確かにね。
うん。だから、古すぎ、そうだね。古すぎると、活動しないように見えちゃうから、だから、写真も、自分の中出るときに、これ書いてくださいよ。書きかっこで、雲をつかむような冒険で。なんだよって思われる。
賞取ったらね。
いや、たまにありますよ。だから日本人監督でさ、あんまりこう出てない人とか、かっこやっぱつけてやるじゃん。はい、例えばさ、もう山田洋次とかだったらさ、いらないわけよ。
まあね。
鍵かっこあるんだ。でも、ちょっと今、グイグイ来てるぞみたいな人は、うん、作品はすごい知ってるけど、監督の名前まで知らないじゃん。そういうのにすごく効果的なの。
そうだね。作品の知名度のが高いとき
は、そうそうそう。そうそう。だから、過去三丁目の勇気とかだったら、脚本家とかでもすごい思う、その、あ、これ書いてる人なんだってね。作品が有名じゃないと、なかなか効果できない。
そう
だ
ね。
有名な人はいいんですよ。ニコラス・ケイジもつけなくていい。
ニコラス・ケイジの方が有名だもんね。
そうだ
ね。
は
い。知らないじゃんって思うんですけどね。
そうだよね。昔の日本映画の監督なんかさ、うん、初期作品さ、なんか、ドスケベ姉さんなんとか、はいはい、こんなの撮ってたのみたいなのあるじゃん。深作金次とかさ。あるのよな。なんか昔の映画監督、最初ポルノから入ってたけどさ、するじゃん。ニコラス・ケイジもさ、かっこいい。ドスケベ姉さん。え、マジで
日本人じゃねえんだ
よ。何日活だぜ。
マジでみたいな。これでもいいね。僕もだからそんなのも全くないから、かっこでこうつけれるようなもの、要は、ちゃんと作品としてヒットしたものをやっぱちょっとこう、生み出さないといけない。
でも、ドスケベ姉さんシリーズで、やってほしいな、うん、将来は。
僕は全然それは嬉しい。ドスケメの姉さんの仕事をそのためにやりたいよ、ね。
そうね。
うん。
ああ、いいな。
ほんと、僕、チラシにもさ、
代表作。
せっかくこの世界観作ってもさ、昨年ストコゴージのカッカギカ
ギ。ドスケベ姉さん。
うん。
いいな。
そう。
ドスケベ姉さん。
いやいや、昔のだからさ、はい、やっぱりポルノとか、そういう、うん、よくできてるみたいですよ。本当に。
本も書いたりしてるんだ。
いや、お話もしっかりしてるし、うん、そういう有名監督が、やっぱりその、登竜門というか入り口でやってるから、うん、優秀な人がどんどんやってるから、すごくいいみたいですよ、今に見ても。
はいはい、
見たことないんですけどね。
ドスケベ姉さん？
ドスケベ姉さん。
要チェックですね。
そうです、ね。
すごい見たくなってましたね、それ。
いや、僕適当に言っただけなんで。違う、全然違うタイトルだと思いますけど。今回は元織さんとちょっとだけ鈴木さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。